太閤説第2週の今日の福音書はマルコ福音書の一番最初のところでございました。先週から教会の暦が新しくなりまして、そこが一番キリがいいので、先週からマルコ福音書の一章一節を読み始めても良さそうに思うんですけれども、聖書日課はそういうふうにはなっておりません。で、先週太閤説第一主日に読んだところはどこだったかと言いますと、マルコ福音書の13章でございました。そこに書いてあった目を覚ましていなさい、覚えてらっしゃいますでしょうか。このイエス様の御言葉を先週は聞いたわけでございます。で、その先週第1週に私たちが聞いたのは、太閤説というのは再びやって来られるイエス・キリストを待つとき、それと同時にもう一つ終末、すなわち世の終わりを心に留めるべき、そのような御言葉メッセージを先週私たちはいただいたのであります。ですから、そのことをも覚えながら今日の太閤説第2主日の御言葉を聞いていきたいと思うのです。ということで、先週から新たにマルコ福音書を私たちは礼拝の中で読み始めたわけですけど、マルコ福音書というのは4つある福音書の中で一番最初に書かれた福音書でございます。で、いつ頃書かれたのかと言いますとですね、およそ紀元50年から60年ぐらいの時期というふうにされております。イエス様が公生涯をなさったのはだいたい30歳ちょっと過ぎぐらいと言われておりますので、イエスの生涯が終わってそれから30年ぐらい経ってから、この最初の福音書マルコ福音書が書かれたということになるわけですよね。ですから、それまではイエス・キリストについて書かれた文書というものは存在していなかったということになるわけですよね。まだ書かれたものがなかったこの30年間というものは、どういうふうにしてイエスのことが伝えられたかといいますと、これは口づてでございます。口伝というふうな言い方がされますが、イエス様の言葉ですとか活動ということ、あるいは十字架にかけられた処刑から復活という出来事に至るまで、それらすべては人から人へと口伝で、口伝えで伝えられていったんであります。その口伝え口伝の中心にいたのが、これはもう言うまでもなくイエスの十二弟子たちでありました。30年という時間、30年というのはですね、私が牧師になって今に至るまでが大体34年なんです。そのぐらいの時間が経つわけで、30年も経過しますと、始めた頃は若かってもだんだんと30年後っていうのは年を取るわけで、12人のイエス様の弟子たち、使徒たちも30年後にはだいぶ年を取るわけであります。やがて彼らはもっと年数が経っていって、彼らが死んでいなくなってしまえば、権威ある伝承者イエス・キリストを伝える人たちは誰もいなくなってしまう。それはまずいということで、このマルコがイエスの出来事を歴史から消してはならないと思って筆を取ったのであります。マルコという人は イエス様の一番弟子だったペトロと行動を共にしていましてですね、どうもペトロの秘書のような助役のような役割をしていたようです。で、彼はギリシャ語で書くことができた人でした。そこで、マルコがイエス様にまつわる出来事の一部始終をペトロや12人の他の弟子たちからよく聞いて、それをまとめて書き残して書き上げたのがこのマルコ福音書であります。マルコがこうしてイエス様の記録を書き残してくれたおかげで、イエスのことが今日まで伝えられたのであります。もしマルコが文書に残していなかったら、キリスト教は歴史から消えていたかもしれません。そういう意味でもマルコが筆を取って福音書を書き留めた、これは歴史上極めて重要なことだったわけであります。他のルカですとかマタイですとかヨハネといったこの後々に福音書を書いた人たちもみんなマルコ福音書を見ながら書いたんです。ですからマルコ福音書が一番最初に書かれたということの意味は大きいんです、大きいんです。さて、そのマルコ福音書の冒頭の言葉、神の子イエス・キリストの福音の始め、このようにマルコは書き出したんです。イエス・キリストの福音はこの一節から始まったんです。イエス様の福音が文字となってここから伝わっていったんです。もちろんこれがイエス・キリストの伝承の始まりではありません。先ほども言いましたように、もうすでに口伝で、口づてで人々にはイエス様のことが広く伝えられておりました。その結果、あちこちでイエスを信じる群れがイスラエル各地で集まって教会を作り、教会といっても家の教会なんですけど、家に集まって教会を形成し、そして人々はイエスを礼拝していたんです。皆さん、パウロのことも思い出すかと思いますが、あの伝道者パウロはマルコがこの福音書を書くよりちょっと前に、もうすでにそうした教会に宛てて手紙を書いていたんです。パウロが書いた手紙の方が福音書よりも早く書かれたんです。そのいくつかが、新約聖書の中にパウロの書簡として、残っているわけであります。で、このようにすでにイエス・キリストの福音は口づてによって、あるいはパウロらの手紙という文書によって各地に伝えられていきました。そしてこれまで口伝で伝えられていたイエスのことが文字で伝えられることになって、さらに各地へ広がっていったのであります。神の子イエス・キリストの福音の始め、この書き出しは私にはちょっと唐突な感じがいたします。ひょっとするとマルコはこの最初の一節はこれから書き始めようとすることのタイトル、題として書いたのかもしれないですね。その辺は分かりません。もうすでに一等最初の書き出しからイエスは神の子ってこう宣言しているわけなんですよ。そしてそれだけじゃないんです。イエスはキリストであると、もうこの一節の中で言い切っているんですね。 前置きですとか序文ですとか、そういったものは一切なく、ストレートにこれを言っている。例えばルカ福音書なんかを思い出していただくと分かりますけれども、非常に長い、まあ、序文が検定ティオフィロ閣下に検定をしますみたいなことを書きながら、ルカ福音書っていうのは書かれていますが、そうではなくてもいきなり神の子イエス・キリストの福音の始め、こういうふうに書き出しているんであります。イエスという名前はごくごくありふれた名前です。ナザレの村の出身のイエスという一人の男性であります。一方キリストというのは、これは名前ではありません。称号です。タイトルです。ギリシャ語でこれは救い主という意味になります。そしてこの救い主をヘブライ語で言うとメシアになるわけでありますね。ですからイエス・キリストというのは名前と名字の組み合わせではなくて、救い主イエスということを言い表しているのですね。で、私どもにとってイエスという男とキリストというこの称号はもうすでに自然とくっついています。結びついています。何の違和感もない。あたかも名前と名字であるかのような感覚で、まあ、私たちはこれを捉えているわけですが、マルコがこの福音書を書いた頃は絶対そうじゃなかったと思うんですね。ナザレの村出身のイエスという一般男性をメシアと見立てるなどということは、それを聞かされた人たちは大変な違和感を感じたでありましょう。マルコは自分が書いた福音書でそれをやったんですよ。いきなりイエスという男とキリストという称号を彼は結びつけて、イエス・キリストと第一章第一節に書いたんであります。イエスはメシアなり、これを高らかにマルコは宣言をしているんですね。そして福音という言葉をここで使っています。良き知らせがここにあると。ですからこのマルコ福音書一章一節というのは、言ってみればこの一節によって全てを語っているのであります。で、マルコはこの福音書をギリシャ語で書いたんです。文章としてはですね、あんまりこなれたギリシャ語ではありません。先ほどもちょっと紹介したルカ福音書などはですね、大変こう 文章がこなれていまして、ボキャブラリーも大変豊富で、まあ読み応えのある文章になっているんですけど、マルコ福音書っていうのはどうもあまりギリシャ語では書いてあるけど書き慣れてないなという感じがいたします。まあ平凡な、まあ、ギリシャ語で書いてあるんですね。でも彼は頑張ってギリシャ語で福音書を書いたんです。地元のヘブライ語でもなく、ナザレの出身のアラム語でもなく、マルコはあえてギリシャ語で自分の福音書を書いたんです。それは当時もうすでにギリシャ語を話すユダヤ人というのは相当たくさんいて、そしてギリシャ語は広くヨーロッパ全土で、あるいは地中海、中東地域、アフリカでもギリシャ語は使われておりましたので、たくさんの人にこの福音書を読んでもらいたい、そういう思いで彼はギリシャ語で福音書を書いたのであります。もしこれが ヘブライ語で書かれていたら、生っ粋のユダヤ人にしか、伝わらなかったわけですよね。そう思うとギリシャ語で書いたっていうこの決断も素晴らしかったなと思わされるのであります。でマルコはイエス・キリストのことをこの福音書で説明するためにまず何をしたかというと、先駆者、洗礼者ヨハネについて書いてますね。それが今日の福音書です。でこの洗礼者ヨハネの登場というのは、今日の旧約聖書の日課にあった預言者イザヤの預言の実現なのだとしてマルコは書いております。荒れ野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ、その通り洗礼者ヨハネが荒れ野に現れた、このようにマルコは書きました。今日私たちが読んでおります福音書はイエス様の言葉ではなくヨハネの言葉だけです。洗礼者ヨハネが語った言葉だけを今日私たちは聞いています。今アドベントを迎えまして、今日は教会学校のクリスマス会も行われますけれども、救い主イエス・キリストの降誕を待ち望む私たちであります。そんな私たちに今日のマルコ福音書は洗礼者ヨハネの登場、そしてヨハネのメッセージだけを伝えているのであります。主の道を備えなさい、その道筋をまっすぐにしなさい、主がもうすぐ来られます、それに備えよという呼びかけですよね。これは取りも直さず主をお迎えする人たち、私たちの道、生活、ライフスタイル、これをまっすぐにもう一度戻しなさいというメッセージですね。これを教会の堅苦しい言葉で表現するならば悔い改めという言い方になるわけであります。悔い改めという堅苦しい言い方をもっと言い換えますとですね、神様の方に向きを変えなさい、こういうことなんです。キリスト者として姿勢を正す、こういうふうに言い直してもいいでしょう。もうすぐイエス様がやってくる、だから主をお迎えするために襟を正して身も心も身だしなみも整えていきましょう、こういうメッセージです。そのための対抗説なのです。悔い改めがこの時期強調されますので、それは礼拝の中でも少し変化が起こります。いつもやっていないことをいつもしているんだけど対抗説にはしないという習慣がございます。それは何かというと、このアドベントの季節には式文の、皆さんがお持ちの式文の中にあるグロリアを歌わないという習慣です。グロリアは主の栄光を褒めたたえる歌ですよね。で、そういうわけで四旬節とそしてこの対抗節という時期は悔い改めの時期なので、グロリアを歌うのを控えましょう、こういう習わし伝統がございます。ただ私たち今日グロリアを歌いました。これは以前にもお話ししたことなんですけど、これは私の判断でそのようにさせていただいております。四旬節というのは、これはキリストの受難の時期、私たちが主の十字架を覚え心に刻む時ですので、 グロリアを歌うという気持ちにはなかなかなれないのは、まあ皆さんもわかると思いますが、アドベントはどうでしょうか。確かに今日のメッセージでもそうですが、悔い改めというメッセージがそこにはあるんですが、それと同時に希望のメッセージがアドベントにはあるのです。アドベントは主のご降誕を待ち望む希望を抱く時でもありますので、そうした私たちの思いを込めて、あえて、まあ、グロリアを歌う、主を褒めたたえるということをしてもよいと思うので、歌っているのです。ヨハネは言いました。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその人のその方の履物の紐を解く値打ちもない。洗礼者ヨハネのこの言葉から、ヨハネ自身がイエス様と向き合う心というものを見て取ることができないでしょうか。洗礼者ヨハネ自身がこのように言って、へりくだり主の道を整えているんです。道筋をまっすぐにしている。ヨハネのこの心、悔い改めと言っておいのではないでしょうか。私たちもこの洗礼者ヨハネに倣い、主をお迎えするために主の私たちの道を整え、道筋をまっすぐにしてまいりましょう。そして希望を抱いて、喜びを秘めて、福音の始まり、神の子イエス・キリスト救い主を待ち望んでまいりましょう。お祈りします。恵みの神様、私たちは大降節を迎えて、あなたの前にへりくだりつつ、私たち自身の道をまっすぐにあなたへと向けて整えてまいります。同時に御子が私たちに与えられた、救いが届けられたという希望を抱きながら、今週も一週間過ごしていくことができますように、どうぞ私どもの生活のただ中にあなたがいてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。